皆さんこんにちは。 BLS ポッドキャストへようこそ。お元気ですか？今年第3弾のポッドキャスト、早いですね。前回の怪我をした時の応急処置、そしてその前の今年の目標を決めるというポッドキャスト、聞いてくれていますか？特に応急処置は知っておいて損はないので、まだの人は一度聞いてあげてください。さて、2015年冬季バレエ講習会、そして教師のためのバレエ解剖学講座モジュール1と2が終了してから早1週間。もっと昔の気もするし、昨日だったような気もします。5日間の見学、そしてオフ会に来てくださった方々には見学者資料というものをお配りしたのですが、最終日である発表会、そしてオフ会には60人を超す方々が来てくださいまして、スタジオにある椅子50脚すべてを引っ張り出しても地面に座ったり立ったりされる方がいらっしゃいました。もちろん資料もあっという間になくなっちゃったんです。申し訳ございませんでした。なので今日のポッドキャストでは、その資料に書いている講習会のコンセプト、そしてクラスごとの注意点をお送りしようと思います。そしてその後には参加者の方々からいただいたお手紙も2つだけ読ませてくださいね。では文章が少しかしこまってしまっていますが、資料だったんだよということで許してください。2015年冬季バレエ講習会発表会、そしてオフ会資料ご挨拶。この度はお忙しい中、 DLS 冬季講習会の見学に参加していただきまして、誠にありがとうございます。この見学プログラムにはいくつかの目的があります。 1. ダンサーたちに見られることに慣れてもらう。将来プロダンサーを目指すダンサーにとって、見られることに慣れておく必要はたくさんあります。緊張と向き合うこと、見られるというプレッシャーに負けないこと、これらはプロになるために練習しなければいけないテクニックの一つです。発表会やコンクールとオーディション、バレエ学校の試験はかなり違います。レッスン場で行われること、そして試験官が短距離に座っているということは、彼らの動きに集中力を奪われないようにする練習が必要です。その2、レッスン風景を見てもらうことによって、ダンサーという職業に理解を深めてもらう。ご両親、トレーナーや治療家にとって発表会を見るという機会はありますが、毎日のレッスンはというと見学が不可能なスタジオが多くあります。ダンサーという仕事は一人ではできません。ご家族の理解、ご協力はもちろん、トレーナーや治療家のより深い理解が必要となってきます。その3、教師の方々の勉強のチャンスになる。ほとんどのスタジオは個人営業です。教師の皆さんは素晴らしいダンサーを育てるために毎日努力をしてくださっていますが、インスピレーションを探す時間やチャンスが限られているのが残念な事実です。このような孤独なバレエ教師が気軽に意見を交換できる場所、レッスン方法を研究したり、コミュニケーションの場を作ることで教師の方々の燃え尽き症候群を防げるのではないかと考えています。今になってダンサーという仕事は一人では成り立たないんだという当たり前のことに日々対面しています。教師だけ、ダンサーだけ、家族だけが頑張ってもうまくいかないんだということは毎日目にする光景ですし、ダンス医学に詳しいトレーナーと教師の連帯も必要不可欠だと痛感します。そしてダンサー自身が強く賢く自分の体に責任を取らなければいけないと強く感じています。ダンサーズライフサポート .com を通じて、ダンサー、家族、教師、トレーナー、治療家とホリスティックにダンス界をサポートしていくのが私のミッションです。このような形で活動を続けていられるのも、皆様の温かい励ましがあるからこそ。本当にありがとうございました。2015年冬季バレエ講習会、お楽しみくださいませ。 続いてレッスンフォーカス。ウォームアップとクールダウンクラスのレッスンフォーカス。ウォームアップは体を温める、心拍数を上げて血流を良くするという以外にも、クラス前の心身の緊張を解き、クラスに集中できるようにするという目的もあります。この講習会では毎日同じウォームアップとクールダウンを繰り返します。そうすることで普段のレッスンに戻った時にもウォームアップとクールダウンをすることを習慣にしてもらいたいからです。毎日同じエクササイズを繰り返すメリットの一つに、毎日少しずつ違う体の声を聞く練習というのがあります。今日はハムストリングが硬いかな、昨日と比べて集中するのが大変だな、なんてことを感じることはダンサーにとってとても大切な能力です。5日間続くこの講習会で疲れを残さないことは大きな課題の一つ。クールダウンの時間をしっかりと取ることで講習会内での怪我を防ぎます。クラシックバレエクラスでのレッスンフォーカスは、体の使い方、特に骨盤と背骨のプレースメントやアライメントに重点を置いてレッスンを行います。体のセンターである骨盤、そして大黒柱である背骨を正しいところに置くだけで、筋肉が持っているパワーを最大限に効率よく使うことができます。自分の癖、体の癖を理解し、より白紙に近い状態に体を作り上げていきます。中期としてプリエでは4番ポジションをあえて行いません。これは4番ポジションのプリエ、特にグランプリエの難易度が一番高いためです。またターンアウトを行う筋肉のウォームアップも兼ねて、5番ポジションの導入はバーレッスンの中間で行っています。バットマングループでほぼ同じ振り付けを使います。難易度の高いテクニックを行うことがゴールなのではなく、注意のすべてを動きに応用するのが目的です。またバーレッスンの目的は体をコンディションすることなので、足の高さ、テクニックの難易度よりも体のアライメントに注目しています。センター、バーレッスンで学んだことをセンターで応用します。バーはサポートの他にも、まっすぐという感覚を理解させてくれるもの、それがなくなり自分の感覚で踊るときも、そして重心の移動が大きくなったときにも、骨盤と背骨のアライメントをなくさないようにするのがゴールです。中期として体力作りも考え、アレグロの振り付けたちは左右の他にリバースも取り組んでいきます。また骨盤の向きを意識するために、プチアレグロ、ミディアムアレグロはあえてアンファセ、つまり正面を行っています。バリエーションクラス、今回は白鳥の湖第2幕より4話の白鳥の踊りをアレンジしました。ゴール、足や首の動きを合わせることはもちろん、一つ一つの形、体の向きなどをしっかりと揃えるために、自分の体の癖で動いてしまわないように練習をします。骨盤や脊柱がずれてしまったら、みんなと同じ方向を向いているつもりでも体がずれているため揃いません。それでも揃えようとするとさらにどこかをずらしてしまう。特にこのバリエーションの場合、手をつないでいる人を不必要に引っ張ってしまうことになります。クラス内容、最初に振り付けを確認し、ステップ、カウント、体の向き、進む方向など頭に入っている振り付けが全員同じになっている状態にした上で、まずは骨盤の向きに気をつけて体の角度を揃えていきます。次にその骨盤に脊柱がしっかりとついてくるように意識して、骨盤の向いている方向が体の向いている方向になるようにし、体を向き、形を揃えていきます。3日目、4日目には初日に練習していることを体に覚えさせていきながら、足さばき、首の動きもしっかりできるように踊り込んでいきます。コンテンポラリークラスのレッスンフォーカス。ゴールではコアを意識しながらも、背中、胸、首を柔らかく使う意識を持ってもらう。またバレエではあまりないフロアテクニックで脱力しながら次の動きへスムーズに、かつ楽に移行することの楽しさを感じてもらい、内容としてのフォーカスはフォアトレーニングで自由な体の中にも真の意識を持ち、疲 また床で行う様々なムーブメントで不要な力を抜き、重力、遠心力を利用して新たなエネルギーで自分が動いていることを感じられる動きを探求します。そして4日間続けて振り付けしたコンビネーションなどを組み合わせて、5日目には作品として発表します。ここでは皆さんにも創作することの楽しさを少しでも感じてもらえたらと思います。ここまでが資料でした。では次にいただいたお手紙を抜粋して読ませていただきます。愛さん、4日間本当にお世話になりました。ありがとうございます。わかりやすく、そして何より楽しく学ぶことができ、とても充実した4日間となりました。またしばらくお会いできないのは寂しいですが、5月にぜひまたお会いできると嬉しいです。予約が取れるか心配ですが、このような学ぶ機会を作ってくださったこと、本当に感謝いたします。ありがとうございました。もう一つは長いので抜粋させていただきます。4日間ありがとうございました。何からお伝えすれば良いのかわからないのですが、シンプルに来てよかったです。本当です。 Facebook を見始めて、まず愛さんの書く文章が素敵で、日本人離れしてる、いつか実際にお会いできたらなと思っていた時、この講座が開かれることを発見、テンション上がりました。東京か遠いなと考えながら、ほぼ無意識に申し込みをしておりました。またこの講座に来ていられる先生方も素敵な方ばかりで、とても安心できました。講座が始まってからは、目から鱗とはこのこと。私も愛さんと同じく解剖学大好き、筋肉大好きなんです。筋肉の話をバレエの子たちにしても全く乗ってくれませんが、今私が習っている先生は常に新しいバレエを取り入れるスタイルですので大丈夫ですが、やはり田舎になると未だに古いバレエスタイルで教えていらっしゃる方々が多いです。バレエは我慢、根性、痛くても血が出ても立ってなさいみたいな、そんな環境でバレエをする生徒も先生も不幸です。私は古いバレエが悪いとは言いませんが、もっと効率よく踊る方法があるのならそちらをすべきだと思うのです。痛いなら痛くならない方法があるはずなのになって。私は今日まで学んだことを少し整理しなくちゃ、じゃないとアウトプットすることが難しくなりそうです。でももっとマスターもしたいです。頑張ります。本当にありがとうございました。またわからないことが出てきたらメールします。よろしくです。他にもたくさんメール、そしてお手紙、ラブレターをいただきました。全部ご紹介することはできないんですけれども、一通一通読んでます。ありがとうございました。そして今回は来られなかったけれどという方々、遠いところから応援してくださってどうもありがとうございます。次回は5月3、4、5日に東京ですが、エクササイズクラスということもあり、クラス定員をかなり下げています。1クラス15人までなどもありますので、2月1日の先行予約をお見逃しなく。先行予約のお知らせはメルマガに、登録してくださっている方々に送られますので、登録がまだな人、そして登録したけど最近メールが届いてないなという人はもう一度チェックしてください。迷惑メールをお送りしないシステムのため、お送りしたメールが何度も読まれていない、または受信できない場合、メールはいらないんだなと判断し、リストから削除されてしまいます。お気をつけて。ではまた来週ポッドキャストでお会いいたしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。